今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書7章15節から20節までです。伝道者の書7章15節から20節。私はこの虚しい人生においてすべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもいけない。愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみもう一つを手放さないがよい。神を恐れる者はこの両方を得得している。知恵は町の十人の権力者よりも知恵者を力づける。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちがこの地上で歩む上での知恵をどうか教え示してください。世の中の誤った知恵に導かれるのではなく、また罪人の肉に従って歩む者が体得した知恵に歩むことなく、ただ上からの知恵、イエス・キリストそのものであられる知恵、知恵は世の始まる前からおられ、知恵はこの世界のもとりを築き、その時知恵はそこにおり見ておりました。その誠の知恵であられるイエス様にこそ私たちはより頼み、その御子に聞き従って主と共に歩むことを私たちに行わせてくださいますように。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、私たち全ての心を整え、体調を体を整えてくださいますように。あなたの命にしっかりと浸し込まされ、あなたの御言葉に預かることができますように。どうかこれからの一切をあなたが支配してください。一切をあなたみてにお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ソロモンはこの地上において人類史上最も知恵を得た人でした。しかし同時にですね、愚かさも身につけてしまいました。ソロモン自身はですね、箴言を記して、その箴言の中でこう言っております。箴言の8章の12、13節のところ、知恵である私は分別を住処とする。そこには知識と思慮とがある。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎む。はい、ここで知恵はですね、まず主を恐れることは知恵の始めであり、そして知恵は高ぶりを憎みます。悪の道を憎みます。ねじれた言葉を憎みます。知恵はそのようなものであるんですけども、しかしソロモンという人間はですね、知恵を得たと同時に悪もその身につけました。ソロモン自身ですね、この地上を歩んでいく上で、善の道もたしなんで、ちょっとは悪の道もたしなも、知恵を得て、で知恵を得たと同時にその悪者の道もまた見極めようと、狂ったその知識追求欲といいますか、それに疲れてですね、神様からの上からの正しい知恵だけでなく、人のこともじっと見て悪のことも、それを学んでしまいました。私たちはただですね、上からの知恵のみを学ぶべきです。 ソロモンは、この虚しい人生において、15節、私はこの虚しい人生において全てのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きをすることがあると。確かにソロモンは、長生きしたかも分かりません。ちょっといくつまで長生きしたのかは分からないんですけども、その人生の中で、良いことも見て悪いことも見て全てを見てきたとソロモンは言っております。確かに、素晴らしい頭脳の持ち主が、長生きしたらいろいろと見てきて悟ることもあるでしょう。で、中には正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いのに長生きすることがある。確かにそのようなことはあります。なんでこんなに正しい人がこんなすぐに、死んでしまうんだろう。なんでこんな悪い人間が悪いことしてるのに主から打たれることもなく悪いことし尽くしてこんな長生きするんだろう、生きていればそういうことはあります。でソロモンはそれらをじっと見てですね、虚しい思いました。でそこで得た結論は、16節です。あなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。これがソロモンが出した結論です。その、長い人生において、どれくらい長かったか分かりません。とにかくソロモンが得た結論は、正しすぎても、ならない、知恵がありすぎてもならない、自分を滅ぼそうとする。正しすぎると自分を滅ぼそうとする。これ確かにある意味ですね、パリサイ人や律法学者たち、彼らも正しすぎて、でむしろ人々を滅びに導こうとしました。なぜなら正しすぎるからです。正しすぎることを追求するからです。ただですね、正しいか悪いかっていうその路線は、神様から離れたアダムとエヴァの善悪判断の路線です。私たちが、乗っかるべきは命の路線であって、善悪判断の路線ではないんですね。でそれでソロモンは、正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない、中庸がいいんだと、悪すぎてもいけないし愚かすぎてもいけない。ですからどうせなら正しいこともちょっと身につけて、ちょっとは悪いことにも手を染めて、でそれが正しすぎても悪すぎてもいけないっていうのが、このソロモンが出した結論ですね。これはですね、確かにソロモンに属する人たちにとっては、これが最大の知恵でしょう。この世の中をうまく渡り合っていくためには、ちょうどこの、正しすぎず悪すぎず、知恵がありすぎず愚かすぎずで、そうしてこの時には正しい人として対処し、この時はちょっと悪い人になって対処し、そのようにしていくのが、ソロモン流の、この世を生きていく、その知恵であるわけですけれども、しかしこれはですね、神の国の、人たちの歩み方ではありません。神様は何ておっしゃったか。神様はアブラムに仰せられましたね。私はエルシャライ、私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ、言いましたね。この神様の言葉、あなたは正しすぎず悪すぎてはいけないという言葉と全くもって違いますね。神様の言葉、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものである、全きものであるということを神様は要求しておられます。それにイエス様も、あなた方は天の御父が完全であられるように、あなた方も完全でありなさいと言われました。さて一体どうしたらいいでしょう。人間は、罪がありますね。義人はいない、一人もいない、この間の手術メッセージした通りです。じゃあ人は一体どうすればいいんでしょうか。それもまた、手術の復習になるんですけども、皆さんは全きものとなるためには、主が言われましたね。あなたは私の前を歩み、私の前を歩み、全きものである。人はですね、道徳基準において全きものになるなんて到底不可能です。ただ人が全きものになることができるためには、 それは主の前を歩むことですね。神さんと共に歩むことです。旧約の偉人たち、エノクもそうでした。ノアもそうでした。主の前を歩んだんです。エノクは主の 前に歩んだ。そして偉人であるノアも、彼はあの邪悪な時代において神と共に歩んだ。神さんの御前を歩んだ。創世記録書のところで9節ですね。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全き人であった。ノアは神と共に歩んだ、全き人という言葉と神と共に歩んだ、ハーラフという言葉ですね。ですから全き人というのは神と共に歩む人です。神と共に歩む人は全く人になれるんです。ですから私たちは神様の御前を歩むんであるならば全く人となることができるんです。伝道者の書を読んでいるうちにですね、本当にソロモンが時に聖書の他の箇所と全然違うことを言って、あたかも真実であるかのようにして言っているところがありましたけども、それに対する対抗の御言葉で示して、本当にソロモン自身が知恵深いものであったはずのソロモンがもう本当に愚かになってしまった様を見て、そして愚か者の言葉と知恵ある者の言葉は全くもって別物だということを見てきました。このソロモンの言葉はこの世の知恵者、神様抜きで生きていく人にとっては最高の知恵の書ではあるんですけども、でもそれ以上にはなれないんですね。私たちキリスト者はそれ以上です。それ以上になった者たちです。ソロモンはこの世を何とかやりくりしていく上で、あなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない、そういうふうに言いました。世の中には二通りのタイプの人がいます。一つは、ソロモンに属する人は、肉の人と呼ばれている人です。そしてもう一タイプの人は、それは御霊によって歩む人です。キリスト者は御霊によって歩む人であるべきです。ガラテア書の5章を開いてください。ガラテアの5の16節からです。ちなみにこのガラテア書、メッセージでよく開かれる箇所ですけども、どういう時に開かれるか、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、そのあの有名なところがあるのがガラテア5章です。その御霊の実リストだけでなく、肉の行いリストもまた同時にそこにありますけども、その2通りのタイプの人がいるんですね。御霊の人と肉の人。ガラテアの5章の16節からお読みします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。アメン。ここを読みますと、肉の願うことは御霊に逆らいます。その逆に御霊は肉に逆らいます。ソロモンは、あなた方は正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならないと言いました。愚かな者にとってはですね、正しすぎること、知恵があること、それが逆にその人にとって滅びになってしまうんですね。その逆、御霊によって歩む人はですね、悪すぎたり愚かすぎたり、そういったものが入ってくると嫌がるんです。魚にもいろんな種類がおります。淡水、本当にきれいな清水の中でしか生きられない魚もおりますし、逆に泥沼とかそういうところでしか生きられない魚もおります。それと同じでですね、キリスト者は命が違うんです。世の人とは清い御霊のうちに歩むことこそ、その心地よさを感じるのがキリスト者ですね。それに引き換え、悪もたくさんたらふく食べようとしたソロモン、実際食べてしまったソロモンは、本当に泥沼の中での方こそ、彼はふさわしい歩み方ができて、むしろ正しすぎてはならない、 知恵がありすぎてはならない、そんなことしたら身を滅ぼすことになるぞっていうまでになってしまったんですね。私たちはアブラハムのように、ね、全能者の御前を歩むべきです。ハラフするべきです。主の御前を歩んでいくこと、イエス様と共に歩むこと、それこそが私たちのこの霊における生活を清く保つコツです。このガラテヤ5章の24節に書いてあります。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。アメン。ここにもキリストイエスにつく者はってありますね。ですから自分の正しさを何か頑張りによってそれを達成するのではない、キリストイエスにつく者が御霊の人になれるんです。キリストイエスと共に歩む人、神の御前にハーラフする人です。ですからクリスチャンのコツもアブラハムのコツと全く同じです。神様の御前に歩むこと、イエス様と共に歩むこと、そうしてイエス様と共に歩んでいるならば皆さんだんだん作り変えられていきます。皆さんイエス様の御前で、ね、変な、罪深い言葉、罵詈雑言とか、ね、言えないですね。イエス様を前にしたら、イエス様を前にして、大酒を飲んだりパチンコしたり競馬をして、で人をどやじったり怒鳴ったり、そんなことはイエス様の前ではできないですね。ですから皆さんはイエス様と共に歩むこと、それが皆さんが清らかになるコツです。清らかなお方と共に歩んでいくならば皆さん清らかになっていきます。聖なるお方と共に歩むなら皆さんも同じように聖なるものとされていきます。ですから皆さん誰と共に歩むかですね。もし皆さんが、ね、競馬好きと共に歩むならば競馬好きになりますし、ね、人をいやじったり罵詈雑言をするようなところに置いて育つならそういう人になってしまいます。だから皆さん誰と共に歩むのか、一体どのようなお方になるように目指すべきか、それを皆さんはよくよく注意するべきです。伝道者の書の7章に戻りまして、19節と20節知恵は町の10人の権力者よりも知恵者を力づける。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。確かにこの地上においてはですね、罪を犯さない正しい人は一人もいません。そういうわけで、まあ、ソロモンは、あなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない、そんなことをしたら自分を滅ぼすことになるぞ、そういうふうに、言ったわけですね。私たちがですから知恵がある、知恵を求めるということ、これはですね、まあ、ソロモンにとっては、まあ、毒となってしまいました。それは愚かさも同時に身につけてしまったからです。でも知恵はですね、皆さんを神様のもとへと導きます。義を受けるよりも知恵の懲らしめを受けよう、冒頭の御言葉で宣言しました。襟抜きの黄金よりも知識を身につけなさい、知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないからだ。またこの世界の全てのものは知恵によって創造されたことが箴言の8章に書いてあります。知恵はこの世界の元にも作られる以前からすでにそこに存在し、主は知恵に対して伝令としてですね、この全てのものを作られました。知恵、主を恐れることが知恵の始めです。ですから知恵がありすぎてはならないなんていう言葉、本当にソロモン自身が、ね、愚かになってしまった証拠ですね。知恵はむしろあっていいんです。むしろ皆さんどんどんどんどん知恵を蓄えるべきです。御言葉をどんどんいただくべきです、ね、御言葉は本当にその人にとっては蜜のように甘い、で御言葉によって霊的に肥え太るほどですね、本当に幸いに健やかに健全になっていきます。肉を食べ過ぎたらコレステロールが高くなったりして、 肥満体になって不健全になってしまいますけれども、肉を食べるですから皆様、肉を食べ過ぎてはなりませんし、また肉の行いをむさぼり尽くしてもなりません。皆さんは御言葉をむさぼり食べるべきですね。むしろ御言葉をたくさんいただけばいただくほど、皆さん自身の平静は整えられ、どんどん健やかにされていきます。知恵は全てのあらゆる良きものの源です。そして知恵はイエス・キリストです。イエス・キリストが知恵そのものです、ね、世界の元にの始まる前からすでにそこにいて、そして知恵がこの全地を創造した、ね、ということは、知恵が全地を創造したということは、知恵はイエス様のことですね。イエス様はロゴス、言葉としてこの世に来られました。このロゴスなるイエス様、このロゴスはちなみにギリシャ語で、あの哲学で有名なあのギリシャではロゴスということはですね、最高の知恵の言葉というふうに、記されております。このロゴスなるお方イエス様、このお方が私たちと共に住み、私たちのうちに宿られた、これがもう究極の知恵であり、究極の人にとっての命そのものです。どうか皆さんは知恵と共に歩んでください。愚かなこと、この世の知恵、正しすぎず悪すぎず、そして中庸を歩んでいく、そういうこの世の知恵ではなく、むしろ御言葉をしっかりと蓄えて、御言葉に従って歩んで、そして命を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。このソロモン、知恵に導かれていたにもかかわらず、愚かさも身につけてしまい、この世の知恵を蓄えて、そしてついには正しすぎず悪すぎず、知恵がありすぎず愚かすぎずの、そのようなずる賢い歩み方こそ、うまくこの世界を渡り合っていく歩み方だと結論づけましたが、しかしソロモンがこれを書いた時点では、まだ神殿の地の経験を、永遠をまだソロモンは経験していないうちにこれを書きました。永遠があるということを主を私たちは忘れることはありませんように。この世において、いかに正しい人が正しいのに滅んで、悪者が悪いのに長生きしているのを見て、ああどっちも一緒だ、そのような考え方で歩むのではなく、永遠を見据えて正しく裁かれるお方である主を意識して歩み、そして御言葉であらゆる知恵をいつでも身につけて、知恵に従って歩む私たちでありますように。どうか私たちはソロモンのようではなく、むしろ信仰の偉人たち、神の御前に腹が伏した、神様と共に歩んだエノクやノアやアブラハムのように、そしてまたパウロが進めているように、御霊の人として、キリストと共に歩む者として、ますます作り変えてくださいますように。命へと、祝福へと作り変えていく私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。